こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はアメリカの歴史とジャズっていうのをやっていきたいと思います。アメリカのね、社会情勢とジャズの音楽って結構やっぱりこう影響を受けるんですね。そういった流れと、まあ大きなジャズの流れを、まあジャズってものすごくこう、いろんなスタイルがあるんですよ。で、そのスタイルがどういう時代にできて、どういうふうに皆さんが聴いてるかっていうところをやっていきたいと思います。それでは始めていきます。まずですね、ジャズが生まれるまでの時代と、スイングジャズっていう時代と、モダンジャズ、そして新たなサウンドができてくる時代というところで、まあ4つの区画に分けてですね、こちらの年表ですね、メルマガの登録していただいた方には最初にお送りする年表になりますので、もし、ご興味あれば、詳細欄からメルマガ登録よろしくお願いします。ではですね、まずジャズが生まれるまでですね、独立宣言があって、で、アメリカがこう、まあ、こう、独立して、まあ、国として認められて。で、ジャズが生まれた契機になるっていうのが、まあ、結局、その、こう、奴隷として黒人さんがたくさん輸入されてきてですね。で、そこで、こう、黒人音楽と、その現地の音楽が結びついたっていうのが、まあ、アメリカ南部ではジャズだったり、ブルースだったりするんですけど、まあ、この奴隷輸入禁止になっていくわけですね。で、まあ、1842年には、もうニューヨークの、ブロードウェイっていうところですね。マンハッタン島のこう斜めに走ってる道のところに、こう、ブロードウェイって言って、いろんな感激ができるところですね。こういった、まあ、ちょっと音楽産業に関係する子は、この辺にできてき始める。の交渉制度っていうのはですね、まあ、戦争時代っていうのも、まあ、もちろんあるのだろうとは思うんですけど、ストリービルっていうのがですね、後で出てくるんですけど、ストーリービルって言って、こう、まあ、こう、国が認めてた、法律として認められてた歓楽街というか、売春宿があったわけですね。で、まあ、基本白人の売春宿なんですけど、黒人さんも、まあ、黒人さんの売春宿っていうのもやっぱあったそうなんですね。まあ、それに関しては本当は法律では認められてなかったんですけど、まあ、黙認だったそうなんですが、まあ、こういうところら辺で、この、プリティーベイビーっていうですね、映画があるんですけど、このストリービルのことをすごくこう題材にしてるんですけど、そこの、まあ要は、娼婦だった女の子を舞台に、やっているんですけど、ここでもそうですけど、お店ではやっぱこう、一階の待合室でこうピアノ弾いてたりとかですね。で、そこでこう、飲みながらお客さんが女の子を選定するっていうような、そういう状況もあったんで、やっぱりこう、僕が聞いた話ではやっぱりこう、ミュージシャンがこう、ね、ドラムが生まれたのも、こう、本当は小高いと小太鼓がバラバラだったのが、これを、いっぺんにやってて、大道芸みたいにやったから、おお、なんだなんだって人が集まって、そこでこう客引きするみたいな。そういうところでミュージシャンとしてはすごくこう、仕事がたくさんあったわけですね。なので、こういうところで音楽が発展していくっていうところもありますね。で、南北戦争があって、奴隷解放。要は、奴隷の間っていうのはミュージシャンとして音楽、ね、奴隷ですからね。音楽、ミュージシャンとして成立できないわけじゃないですか。ここで解放されたことによって、まあ、人間として認められるので、なので、ここで、まあ、ジャズっていうのが、黒人のミュージシャンっていうのができていくわけなんですね。1880年、円盤式蓄音機っていうことですね。円盤式がなぜ大事かって、もともとトイレットペーパーの芯みたいなやつ。あれでこう、蓄音機ってやってたわけじゃないですか。これが円盤式になるとですね、何が便利かと、プレスできるんですよ。プラッて。溝じゃないですか。結局、こう、針が溝を取っていくことによって、音の振動を再現するってことなので、なので、こうパシャパシャパシャプレスって言うでしょ。だからこれプレスしていく、この円盤だとプレスできないんで、なので一挙にこう大量に安く印刷ができたっていうところで、こういうところがジャズの この土台になっていくわけですね。1890年代頃にニューオーリンズジャズっていうのができ始める。つまりこのさっき言ってた、まあ黒人、こう奴隷として入ってた黒人さんがこうジャズを始めていくっていうスタイルですね。まあジャズっていうのがまあどういうところで契機でできたかって言ったら、まあ、その、南北戦争のね、終わった後の楽器とかが、やっぱたくさんこう視野に流れるわけじゃないですか。それを使って、まあ、演奏始めたと言われてるんですが、こういうところでニューオーリンズジャズっていうのが始まっていくということですね。で、スイングジャズ自体、1920年の禁酒法っていうのはこれが大事なんですね。まあ、第一次世界大戦があって、ストーリートって書いてます。ストーリービルですね。ストーリービルが閉鎖されます。シカゴに多くのミュージシャンが、まあ、流れていくんですね。シカゴに流れるっていうのはちょうど、こう、アメリカ大陸があって、こう、 かなり距離があるんですけど、ミシシッピー川があるので、この当時っていうのはやっぱり船で物事移動していくので、まあこういうこの辺がすごくこう、シカゴに流れやすかったんですね。で、まあ多くのミシャが流れていきます。で、1920年、禁酒法時代にシカゴ、ニューヨーク、カンザスシティっていう、シカゴ、ニューヨーク、カンザスシティですね。シカゴには、まあ、アルカポネ。禁酒法でお酒を禁止されたけど、この、いわゆるその、マフィアのいる町では、警察が取り締まりできない。まあ、強大なので。で、まあ、ニューヨークでは、オーニマドゥンっていうのが僕よく言ってるんですけど、ダッチ・シュルツっていうのがですね、これが、こっちが結構有名な人なんですね。かなり残虐で有名だった。で、映画のコットンクラブっていう映画があって、このオーニーマドゥンのお店なんですけど、まあ、いわ、デューク・エリントンが、音楽監督を務めていた、そのお店ですね。ここで、こう、まあ、一番有名な、こう、ジャズクラブなわけですね。黒人のみが出演できて、白人しかお客さんでは入れないお店だったんですけど、こう、オーニーマドゥンっていう人がお店を開いた。このダッチと結構組んだりしてるんですね。映画でもコットンクラブっていう映画があって、リチャード・ギアが主演で、で、弟がですね、ニコラス・ケイジなんですよ。で、このダッチ・シュルツっていう人がちゃんと出てきて、このダッチにこのリチャード・ギアの主演のリチャード・ギアがこう雇われて、この当時はだからまあ蓄音機って言ってもですね、まだできたばっかりですから、そんなに普及してないわけじゃないですか。だからまあやっぱりこう、お抱えのミュージシャンをついて、連れて歩くというか、俺はもう文化的なことも音楽も大好きだからさ。俺のこの、お抱えのトランペット聴いてみればすげえだろ、みたいな感じで雇われていって、で、まあ、構想に巻き込まれていくっていうことですね。こう、カーネギーの人を動かすっていう本があるんですけど、あれにもダッチ・シュルツが出てきますね。こんなに残虐な人でも、自分はいいやつだと思ってるみたいなね。人間はどんなにこう、他人が見て、うわ、この人ちょっとやばいなと思う人でも、人間は自分は、俺はそんな悪いことやってない。俺はもう普通の人間だ。むしろ逆に人にこう、ためになってることやってるって思ってるんだよっていう、まあ、例えて出てきてましたけど、ダッチ・シュルツっていう人ですね。まあだからニューヨークはたくさんマフィアがいて、お店がいっぱいあったってことですね。で、カンザスシティは、トム・ペンダガスト。これは、政治家ですね。この政治家が、密造酒を作っていたので、まあ取り締まれるわけもなく。で、この、まあ、三つの都市でミュージシャンが、いいミュージシャンが集まってくると、そこにまたこう来たミュージシャンがどんどん育っていってですね。まあ、この辺がやっぱりこう、大きいですね。こういう出来事があったので、ジャズっていうのがものすごくこう、タイミングよく、ものすごくこう、育っていくことになったわけですね。で、1929年世界恐慌が起こった頃に、まあ、白人によるスイングジャズが、まあ、だんだん出てくるわけですね。1930年頃は、ベニー・グッドマン、ね、1938年、ベニー・グッドマンがカーネギーホールで演奏しますから、この時代にスイングジャズって言って、こう、リズムが、ドゥン、ドゥク、ドゥン、ドゥク、ドゥン、ドゥク、ドゥン、みたいなね、こう、シング、シング、シングみたいな、こう、弾む感じのリズム、こう、体が、こう、揺すられてアップジャン、ダウンするみたいな感じなダンスがね、流行るわけですね。こういうのをスイングジャズと言います。で、アドリブの要素はこの時代はあまりなかったんですね。まあ、あるんだけど、まあ、一部分だったんですね。で、ビバップっていう時代、モダンジャズに突入します。この、まあ、スイングジャズだった時代から、まあ、こう、チャーリー・パーカーっていう人が出てきて、ビバップっていうのを始めているわけですね。このビバップって何かっていうと、まあ、語尾がビバップ、ダブルブリブリビバップ、ディバップ、ディバップみたいな感じになっていくんですが、スキャットで歌うとね、ビバップになるっていうことで、このチャーリー・パーカーが出てくるわけですよ。で、このやり方って何かって、もう、アドリブのもう、変革ですね。今まではもうずっとコードが動かない中でこう、皆さんがこう演奏してて、もう要は、区別するのは音列とかじゃなくて、まあ音がでかいとか、音が艶やかだとか、大きい音が出るだとか、知ってるメロディー弾くとか、早弾きするとか、そういったところしかなかったんですが、こう、いかに美しい音遣いをするか、面白い音を選んでいくかっていうやり方をチャリパカっていうのはすごい、まあ、追求してやっていくわけですね。ハーモニーに対して2つのハーモニーを設定したりとか、まあ、いろんなやり方をして、こう、アドリブのやり方をこう、もうどんどん変革していくわけですね。ところがお客さんってそんなアドリブの内容が、すごいかっていうのはよくわかんないわけですね。クールジャズになると、まあ、これは、スタートしたのはマイルス・デイビスで、こう、クールの誕生っていうアルバムがあるんですけど、マイルス・デイビスそのアルバム1枚でも撤退しちゃうんですね。で、この後継承していくのは結構白人ミュージシャンだったりするんですけど、そうするともうメロディーももうものすごくややこしくして、アドリブもどんどんややこしくして、長いこう演奏をこう淡々とやっていくって感じなので、お客さんはちょっともうついていけなくなってしまうんですね。ちょうどこの頃のこの ビバップの時代の、こうものすごく発展っていう時代にこの音楽ストライキをやるわけですね。でミュージシャンがもう録音しないよみたいな、もっとお金欲しいからもうみんなで録音しないからっていうことをやってて、だからこの時期のね発展っていうのがあまりこう音源として残ってないところで、この辺がこうミッシングリンクみたいな感じですね、失われたわみたいな感じですけど、でまあ第二次世界大戦始まってますから、グレン・ミラーはあのまあ、戦争に行かれて、そこで、まあ、夢ですよね、こう空爆されてもこう演奏を止めなかったみたいなのがあったんですけど、まあ飛行機に乗ったまま帰らぬ人になってしまうわけですが、まあ、この辺ですね、まあ、戦争第二次世界大戦真っただ中な感じですね。でバース・オブ・クールっていうのは、まあ、クールジャズってこの辺ですね、1949年、ちょうど朝鮮戦争が始まる前後のあたりですね。でまあ、カラーテレビが出て、まあ、こうエンターテインメントというのはどんどん発展していく時代なんですが、1950年にはハードバップっていうナイトアットバードランド、まあアートブレイキーっていう人が演奏が、まあこれがもうだんだん難しくなってきたところにもっと分かりやすいメロディー使って、でこう管楽器でアンサンブルしてラテンのアレンジしたりとかいろんなアレンジしたり、お客さんがパッと来てもキャッチーな音楽をやりながら、アドリブはちゃんと難しいこのチャーリーパーカーがやってるのは継承しながらやるんだけど、途中でバックリフでみんな手拍子したりとか、まあちょっと参加型になるような演奏だと思うんですね。で僕はCG5000 って、こう、メルマガの方にはお送りするんですけど、その中にアートブレイキのですね、モーニンっていうアルバムが有名なんですけど、そのモーニンの後に、そのクラブサンジェルマンっていうライブアルバム、これをお勧めしてるんですけど、もうこれなんかもう本当に参加型、みんなで歌ったり、手拍子したり、アドリブしてることでみんなお客さんがちゃちゃ入れたらもっとやれとか、そのメロディ知ってるって言って一緒に歌ったりとかする感じですね。まあ要はこういう、聞くと分かるんですけど、ハードなゴリゴリなメロディーでこうアレンジされた感じですね。でマイルスのマラソンセッションなんかもハードバップに分類されますが、ビバップ以降モードジャズまでもずっとここら辺は全部こう総称してモダンジャズというふうに呼びますね。でこうハードバップだから、僕がよくおすすめしてるワルツ・フォー・デビーなんてアルバムもハードバップの中に入ると言われれば入るんですけど、どちらかというとイメージであるモダンジャズって感じですね。ハードっていう感じはしないですね。すごく爽やか、うん、まあやってる内容は結構ハードなんですけど、というわけでですね。でまあバスボイコット事件、リトルロック高校事件、まあバスボイコット事件っていうのは、まあまあバスに乗ってた女性がまあ疲れてて、まあ黒人が座っていい、椅子に座ってたんですけど、白人来たから変われって言われて変わらなかったっていうことでですね、捕まったっていう話なんですね。それがまあ結構ね、世論をこう巻き込んでですね、大きなこうまあ差別問題のまあこういろいろこう訴訟になっていくわけなんですが、まあリトルロック高校事件っていうのもこの、ファーバス知事っていう人がまあこう要は黒人は入学できるはずなんだけど、まあ要は入れないようにしたのを、まあそれをこう、まあ無理やり入学するっていう形でこう、まあ揉めた事件なんですけど、これはチャールズ・ミンガスっていう人がファーバス事件の寓話っていう、教皇、知事の寓話っていう、まあ曲を作ってですね、まあその知事のことをバカにしたメロディを作って、こう、ジャズの演奏をしてたりとかするんですけど、まあこの当時だからやっぱりかなりまあ、黒人ミュージシャンたちはかなりこう差別されて、こうその差別がもうないはずなのにやっぱりこう差別されているところに対してのやっぱり憤りとかそういったものがあって、まあ、オネット・コールマンっていうのが、フリージャズっていうのをやり始めるわけですね。でフリーっていうのは何かっていうと、まあ、今のフリージャズってリズムも何かもかもフリーなんですけど、ジャズっていうのはリズムは黒人が作ったものでしょ、ね、でこうメロディーもこう、まあ、黒人が作ったものじゃないですか。でリズムメロディーハーモニー、ハーモニーだけは、まあ、クラシックからもらってきたものなんですよ。ハーモニー感じ。それを黒人がもう無理やりだから、今までのハーモニーの理論をぶち壊したような演奏の仕方をするってことね。するし始めたら、そしたらこれってもう完全 に黒人の音楽になるじゃん、みたいな感じで、こう、ちょっとこう、調子外れなような、こう、今までの西洋音楽のハーモニーには全然ハマらない音とかを使っていくわけですね。こういうのフリージャズと言います。だからまあ、ハーモニーからのフリーということですね。で、カインドオブブルーっていうのは、まあ、この後マイルスが作った、スタイル。まあ、もともとあったものなんですけど、クラシックの西洋の、ビバップっていうのはコードがバーって動いていく中で、マイルス・デビスっていうのはコードがこう、ずっと止まってる状態。その中でこう、 メロディーを演奏していくっていうスタイルですね。これはでもまあ、もともとブルースも、まあ、モードジャズに近いっちゃ近いものもあるし、まあ、ただその新しい手法というか、新しい旋律の作り方みたいなのをこう発展させたってことですね。この辺が、こう、まあ、モダンジャズ総称っていうふうに言われるんだと思います。で、新たなサウンドってことですね。モータウン説です。モータウンってモータータウンからの、ね、名前から来てるんですけど、まあ、レコードレーベルですね。レコード会社のですね。なんかこう、レーベルっていうのは会社の中でその部門ですね。ジャズの部門に対してのこう、ラベルを貼るのでレーベルっていうんですけど、このモータウンと言います。で、このシュープリームスっていう、まあ、ダイアナ・ロスとかね、がボーカルだったんですけど、まあ、彼女とか、まあ、スティービー・ワンダーとかがまあ有名だし、あとこう、マービン・ゲイとかですね。この人もまあモータウンサウンドですね。イメージ的には、ブルースとか、ものすごく臭いブルースでやってたのを、こう、8ビートとか16ビートとかを使って、ハーモニーとかもうまく工夫して、都会を感じさせる黒人サウンドっていうのが、こう、主体となっているモータウンサウンドってやつですね。演奏してる時も、この曲でどんな感じですかって、あ、モータウンな感じって言われたりしますね。そうすると、こういう感じだなっていうのを対応して、まあ、What's Going On とか、まあ、スティーブ・ワンダーの、まあ、Isn't She Lovely とか、まあ、本当に、あの辺のスタイルですね。ハイアグラウンドとか、まあ、オーバージョイドとか、スティービー・ワンダーのサウンドとか、シュープリームスとかね、こういうポピュラーな黒人音楽みたいな感じですね。で、1963年にはスタン・ゲッツと、ジョアン・ジルベルトが、まあ、ジルベルトっていうアルバムをこう、出します。これで、ボサノバが、まあ、世界的に結構、ね、これはまあ、ブラジルの、ブラジルも黒人さんが流れてきて、そこで生まれた音楽ではあるんですけど、サンバが生まれて、それを白人がこう、サンバのリズムを使って、ギターで弾き語りをして、っていう形から発展していくんですが、これボサノバになります。で、ザ・サイドワインダー、これロックジャズみたいな。8ビート、ちょっと弾んでるんですけど、8ビートみたいなのを使って、だから、ジャズロックがフュージョンかというと、まあ、マイルス・デビスが始めたこうビッチェズ・ブリューとかっていうのは、もうこっから先ね、この後、フュージョンって言われるやつに進んでいく、例えば、ウェザーリポートとかもそうですけど、まあ、リズムとジャズのスタイルが融合してるけど、まあ、一番大きなサウンド感の重要な部分は、まあ、電子楽器を使ってるってことですね。要は、ローズピアノとか、あと、まあ、シンセサイザー使ったりとか、そういう形で、こう、今までになかったサウンドを使ってるっていう形で、こう、独特のサウンドがします。で、まあ、マービン・ゲイがファッツ・ゴーイング・を出すっていうのは、これは、モータウンサウンドですが、こういうスタイルの音楽が、まあ、これはベトナム戦争のことに対してのこう批判をしてる、お話なんですけど、歌詞になってるんですけど、こういったものが、まあ、この、やっぱりこういう時代に、やっぱり流れに沿って出てで、1960年にビートルズが出てきたことによって、結構、こうジャズは打撃を受けるんですね。なので新しいサウンドがどんどん出てくるっていうそういう時代になります。というわけで、まあ歴史の流れはやっぱ音楽の流れにやっぱり影響するというかね、なんか歴史でその時代にこういう楽器ができたからこういう音楽が発展していくとかね、例えばさっきのフュージョンなんかも、まあ本当に電子楽器っていうのが本当使えるようになってきたから、マイルスがいち早く導入してそういうのをこうジャズの中に取り入れていくっていうスタイルとかもあると思うし、やっぱその時の社会情勢によって、やっぱりこう、ね、こう、差別だったりとかそういう問題によって、それに対してのこう、やっぱりみんな歌詞書いたりとか曲を書いたりするので、そういったものがやっぱりこう音楽の流れにあって、まあこういうのも覚えておくと、あ、こういうサウンドがこういうサウンドに影響を受けて、なおかつこういう社会情勢だからこういう音楽やってたんだなっていうところで理解すると、聴く側もね結構面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりします。演奏する側もね結構、あの時代のこういう感じのサウンドだって理解してるとですね、あ、こういうスタイルだから、こういうドラムの奏法を使うとこういうスタイルになるとかっていうのを結構僕は研究してるんですけど、まあそれだけじゃないんですけどね。では、まあそういうこういろいろ分類分け、僕まあこういう分類分け大好きなので、まあミュージシャンにしてみれば勝手に後で分類された分類ではあるんですけど、まあとはいえ、こういうふうにまとめてみました。聞くときの、手助けになったり、演奏する手助けになってもらうと嬉しいかなと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。 チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。